街の話題。市内で行われたイベントや行事、街の話題を写真と一緒に紹介します。また三好市ホームページではトピックス、街の話題と市政番組三好トゥデイ動画配信でイベントや行事の様子を紹介しています。ホームページアドレス http://www.city-myoshi-lg.jp。 冬のボタガイケを彩るボタガイケイルミネーションライティングセレモニー。冬の三好を彩るイベントイルミネーションライティングセレモニーが12月5日ボタガイケセンター駐車場内特設会場で行われました。オープニングではスタジオアフロディーテや三好少年少女合唱団、三好 PR 隊ピンクフォックスなどが出演し、元気いっぱいの演技や迫力のある歌やダンスに、会場は寒さも吹き飛ばすほどの熱気に包まれていました。また長野県木曽町や商工会の会員によるブースも出展され、来場者はイカ焼きやおでんなど温かいものを食べて空腹を満たしていました。その後行われたイルミネーションの点灯式では、カウントダウンに合わせて色鮮やかなイルミネーションが点灯、同時に花火も打ち上げられ、来場者は冬の夜空を彩る光の共演に酔いしれました。4枚の写真が紹介されています。1枚目、綺麗なイルミネーションの前で花火やイルミネーションを見上げる親子連れの様子。2枚目、お揃いの赤い洋服を着た子供たちの合唱団の様子。大きく口を開け楽しげに歌っているサンタさんの赤い帽子の子もいます。3枚目、イルミネーション並木の横で花火の写真を撮っているたくさんの人たちです。最後は夜空に映えるオレンジ色の打ち上げ花火です。たすきをつないで第10回愛知県市町村対抗駅伝競争大会、愛知万博メモリアル第10回愛知県市町村対抗駅伝競争大会が12月5日長久手市の愛地球博記念公園で開催されました。平成17年に開催された愛知万博を次世代へ語り継ぐとともに、県内市町村の交流やスポーツの振興などを目的として毎年行われるこの大会、合計9区間 28.7km のコースを舞台に、県内の市町村54チームが優勝を目指して競い合いました。選手たちへ小野田健二市長から、チームで支え合いながらゴールを目指す姿は観客にも感動を与えます、ぜひチーム一丸となって頑張ってくださいと激励の言葉が送られました。選手たちは監督や三好市から駆けつけた応援団の熱い声援を背に、他市町村を代表する精鋭たちと激戦を繰り広げながら懸命な走りでたすきをつなげ、去年の24位を大きく上回る14位でゴールしました。また第4区小学生女子を走った平泉真子さんが区間賞に輝きました。1枚目の写真、頑張れ三好の上りを持ち、赤いジャージのユニフォーム姿で並んだ20名ほどの選手たちの様子です。2枚目は女性ランナーからたすきを受け取り走り出そうとしている男性ランナーの力強い様子。歌を通して絆を深める三好音楽祭第17回市民合唱交流会、市内の合唱グループや小学校の合唱部に日頃の練習の成果を発表する機会を提供するとともに、各団体間の交流を深めてもらおうと、11月29日、市民合唱交流会がサードで行われました。 14団体が参加し、童謡や歌謡曲、ミュージカル音楽などを披露しました。歌に合わせて手拍子やステップを踏みながら歌ったり、アカペラで歌ったり、参加者たちが日頃の練習の成果を堂々と発表すると、観客からは大きな拍手が送られました。最後には参加者と観客全員でふるさとを合唱し、歌を通して交流し、絆を深めました。今年初めて参加した男の子の一人は、最初は緊張してドキドキしたけど、みんなの前で歌うと気持ちが良くてとても楽しかったですと笑顔で話していました。一枚目、女性指揮者の後ろからの写真は、白いブラウスに黒のロングスカート、左胸には赤い花をつけた女性グループの合唱の様子。二枚目は男性7名、女性13名の混声グループです。女性たちは綺麗なスカイブルーのドレス姿です。女性のピアノ伴奏者、男性の指揮者の下で歌い上げている様子です。盲導犬を身近に、生犬引き渡し式、交流学習。盲導犬の存在を身近に感じてもらうとともに、盲導犬に関わる人の話を聞くことで、優しさや思いやりの心を育ててもらおうと、11月30日、中部小学校で生犬引き渡し式、および交流学習が行われました。はじめに、中部盲導犬協会の星野しおりさんと、盲導犬と一緒に生活をしている佐藤陽子さんから、盲導犬の特徴や性格、仕事内容についての話を聞きました。その後、代表児童がアイマスクをつけて盲導犬と一緒に歩く体験が行われ、盲導犬の役割について理解を深めていました。また、この日は4年生児童とその家族の一員として生活をしてきた盲導犬候補のビスタが訓練所へ引き渡される式典も行われました。星野さんからビスタがこれから受ける訓練内容や仕事などの話を聞き、励ましの言葉をビスタに送り、全員で見送りました。一枚目の写真は、男性児童がアイマスクをつけ、盲導犬と歩く体験をしているところ、盲導犬の横には星野さんが付き添っています。二枚目は、背中に盲導犬の絵とロゴが書かれたブルーのジャケット姿の星野さんが、ビスタと生活していた家族の方とビスタを前に引き渡し式を行っている様子です。新年の幸福を願って、門松づくりシルバー人材センター。新年を祝い、その年の無事を祈って、玄関や門などに飾る門松。12月8日、高齢者生きがいセンター太陽の家で、シルバー人材センター会員による門松づくりが行われました。毎年この時期に行われているこの行事。今年も会員の皆さんが持ち寄った松や竹、梅、南天、ハボタン、熊笹など縁起の良いものを使用して、昔ながらの製法で作ります。はじめに男型の門松を作り上げ、続いて対となる女型の門松を、男型の門松とのバランスを調整しながら丁寧に仕上げます。会員の一人は、門松には男型と女型があるんですよ。お松で作られるのが男型、目松で作られるのが女型で、それぞれが一対になるんですよ、と説明しながら、丁寧にハボタンを植え、南天や熊笹で飾り付けていました。一枚目の写真は、三人の会員の方が、背丈より高い門松作りをしているところ。二枚目は、晴天の冬空の下、太陽の家の前に飾られた立派な一対の門松です。産業の発展に貢献。 秋の王女褒章受章報告会。11月3日付で内閣府から発令された王女褒章を受章した市内にお住まいの加藤康二さんが12月7日、受章報告のため市役所を訪れました。王女褒章は農業、商業、工業などの業務に精励し、他の模範となるような技術や実績を有する人を対象に授与されています。加藤さんはトヨタ車体株式会社で機械整備工として勤務し、工場の保守保全や品質の向上などに貢献。平成26年には厚生労働省の卓越した技能者表彰、通称現代の名工を受賞しました。はじめに小野田市長から王女褒章の受賞おめでとうございます。これからのさらなる頑張りや活動にも期待しています。と受賞を祝福。加藤さんは今後も様々なことにチャレンジしながら、後進の育成にも力を入れていきたいと思います。と誇らしげな表情で話していました。一枚目の写真、王子褒章の賞状とメダルの入った大きな額を、小野田市長と二人で持っている加藤さんの様子です。もう一枚はソファーに腰掛け、資料を手にした小野田市長との対談の様子です。中学校はどんなところ？中学校説明会、三好小学校。来年中学校に入学する児童たちに、中学校の魅力を存分に知ってもらおうと、中学校説明会が12月9日、三好小学校で行われました。この説明会を進行するのは、三好中学校の生徒11人。この説明会の計画や、実際に使うスライドや資料の作成も、すべて生徒たちが準備してきました。はじめに、三好中学校では、行事や委員会、部活動が活発に行われていることなどが説明されると、児童たちは興味津々の様子で聞き入っていました。その中でも、部活紹介では、実際に部員たちが児童たちの前で実演しながら説明を行うと、児童たちからは、すごい、かっこいい、などの歓声が上がっていました。説明会を企画した生徒の一人は、来年入学するみんなが中学校って楽しいところだなと思ってもらえるといいなと思います。また参加した児童の一人は、中学校の様子が分かってよかったですと笑顔で話していました。一枚目の写真、男子生徒がマイクを手に資料を説明しているところ、隣に女子生徒が4人、同じく資料を手にしています。もう一枚は、児童たちの前で、部活動の実演の様子。白い道着姿で、背負い投げをしているところです。